このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
はい、山口誠二です。こんにちは。
はい、今日もまたビッグビッグゲストをお迎えしての武田と山口の時々役立ちラジオです。
そうですね、ゲストがいるときはいいですね、はい。話題を何しようかなんて考えなくてもいい。
そんなことない、そんなこと。話題ね、いっぱい。今日も山口さん、何ですか、今週の出来事は。いっぱい用意してくれてる。
いっぱい書いたけども、どれ喋るんでしたっけ。
あれ。
まず、この放送の間って、何たってひな祭りがメインイベントかな。
ほんほんほんほんほんほん。
僕は子供が2人とも男の子なんでね、ひな祭りにはとんと縁がなかったんですけどね。一言で講釈をすると、もともとは男も女もなく、両方のお祭りだったんですよね。で、
ひな祭りも、
女の子のお祭りになったのは江戸時代からなんですって。で、そっちが先に決まったから、じゃあ残りは男の子ということで、端午の節句が。
あっちの方こそね、今子供の日だからね、男の子の日って感じはしないけどね。
あ、そうです。と調べてみたら ね、この辺りはね、語呂合わせばっかりがいっぱいありましてね。
あ、3月ね。
耳の日と、それから3月4日、ミシンの日、3月4日、サッシの日、三振の日。
三振
三振。三味線みたいな三振。
あ、あっちの方、引く方ね。野球の方じゃないんか。
それから3月5日は、サンゴの日と。サンゴ礁のサンゴですね。
あ、サンゴじゃないのね。はい。はい。
日本語って一言もつまないですね。
3、2、3、3、3、4。なるほどね。
そうです。
はい。そんなね、こんなの一週間ですね。
今日はゲストを迎えして、はい、後半の方には、あ、そうか、私の YouTube のチャンネルのご紹介もさせてもらおうかなと思ってます。
はい。そんな感じで今日もお付き合いよろしくお願いします。
今日のゲストは、2度目の登場ですね。
パチパチパチパチパチ。
大平弘明さん。
はい
ですね、
まだね、はい、番組始まって半年ぐらいなのにもう2回も出ちゃってもらって、どうもありがとうございます。おーちゃんです。パチパチパチパチパチパチ。
皆さんこんにちは、北海道からおーちゃんでございます。よろしくお願いします。
はい、自己紹介もやっちゃう。
はい、はい。私、前回の放送で言い忘れました、全盲でございまして、現在41歳、24歳の時に、失明しまして、事故で、はい、今はね、全盲の旅カメラマンとして普段は日本中をね、講義とか授業とかをしながら、こんな感じで楽しんでおります。以上。はい、
大平さんをちょっと紹介しようかなと思ったら、なんとウィキペディアがあるんですね。
あ、そうなんです、出てるらしいんですよ。
ねえ、出てましたね。でちなみに私はなかったです、やっぱり。
もうちょっとまたこの度のね、クラウドファンディングをやってるっていうのでね、すごい盛り上がりを見せてますが、そのクラウドファンディングの、ご紹介でもしていただきましょうかね。
はい、僕今ですね、フォトエッセイ、自分のね、自伝的な感じで書いたフォトエッセイを出版したいということでですね、普通に出版するわけではなく、本屋さんに日本人に並べたいということで、まず1000冊のご予約をいただけたら出版が実現するというね、チャレンジをしています。はい、でその1000冊のご予約の集め方というか、募集の仕方がクラウドファンディングという形で、はい、マジで1000冊いかないと出版できないぞっていうのをチャレンジ中でございます。
レディー4でやってるんですよね。
はい、レディー4でやってます。そうなんです、やっぱり まあ、この覚悟というかをね、見せるためだけじゃないけども、やっぱりこう1000冊、むしろ1000冊以上を狙ってるというか、やはりたくさんの方々に手に取っていただきたいので、まあ、もちろん1000冊が一番最初のステップなんですけども、はい、2ステップ、3ステップと広めていきたいなと思ってます。
これ、レディフォー始まったのが2月の10日かな、
うん、今の時点で、はい、650冊ほど行っております。ありがとうございます。あと35日ぐらいあるんですけども、あ、日付で言うと3月の31日23時までが募集期間となってます。
この本ね、私も読ませていただいたんだけどね、まだ本になってない原稿のね、はい、文を読ませていただいたんだけどもね、皆さんね、やばいよ、感動するよ。本当にね。
いいですか、ありがとうございます。
本当にね。
まあ、これはね、お涙ちょうだいっていうわけではないんですけども、ね、やはり僕のね、うん、はい、自伝的なことが書いてあるので、まあね、失明した時の事故のことだったり、仲間たちのたくさんの力でこういうことができたぞとか、はい、あとぶっ飛んだ、ちょっと、おいおい、これやっちゃったのみたいな、ね、っていうようないろんな要素がありますね。涙あり、笑いありになるという噂というか、あり
そうだね、うん。ワクワクするね。でやっぱりね、いろいろね、全盲、急に全盲になった人とかね、先天の人とかね、中途の人とかね、いろいろ状況は違えども、やっぱり共感する部分もたくさんあるし、あ、そうやなと思うこともいっぱいあるし、みんなに伝えたいこともね、ほうっていう感じでね、 Q&A でもいいね。
そうなんです。今回の本は2つの大きな要素に分けていて、自伝的なものというか、その思いを込めたものが10章ありまして、それ以外、まあ半分近いぐらいものは Q&A ということで、普段みんなが聞きにくそうなこと、Q を僕がどんどん答えていくっていう、短いのどんどんね、答えてて、そうなのっていうのがね、そっちもまた面白いのかなと思いますけど。
例えば？
はい、例えば、見えなくなってよかったことはとか、あったり、
そんなことは見えるんですか？
います。とか、あとは、見えないと聞こえないのどっちが大変ですかとか、あとは、お尻の拭き終わりってどう決めるのとか。
まあ、女性はね、きっと聞かれへんと思うけどね。
そうそう、あとは普通に僕ね、写真をたくさん掲載していることもあるし、旅カメラマンなので、写真の撮り方とか、写真はどう選ぶのとか、どんなカメラを使っているのとかって、カメラのことも結構 Q&A で出てきたり、
ハッピーマンという本の中に載ってるわけですね。
そうです、そうです。全盲ハッピーマンというタイトルが一応ね、今こ、はい、候補になってまして、多分これでいくんじゃないかな。今世の中はハッシュタグというのを使って、ね、全盲ハッピーマンを売り出している状態でございます。
全盲ハッピーマンでね、検索してもらったら、この本のクラウドファンディングのところにも飛んじゃうし、もういろんなのがヒットするかな、はい、今やったら。
すると思います。はい、ハッピーマンだけでも飛ぶと言ってましたし、そう、先ほどね、最近ですね、今の収録の日付で言うと、最近、昨日とか、先週とか、女優の水野美紀ちゃんって、美紀さんという方がおるんですけど、
ね、やっちゃったよね、はい、
でその友達がですね、朗読を僕の第一章部分をしてくれて、今の時点で YouTube に流れているので、これをね聞いていただいて、ぐっとね、続きが聞きたいな、見たいなってなったら、
はい、その状態です今。
あ、そうですか、
ねえ、全部は出してないんだけど、その一章分をドカーンと、
うん、
はい、
うん、
聞かしちゃうというね。
で、あとこの多分番組がこれ流れる頃には Q&A コーナーっていうのいくつか6個ぐらい用意したのがあります、やったのがありまして、僕とミキちゃんの対談で Q&A やってます。で、その中に先ほど出したお尻の拭き割りってどうすんのっていうのミキちゃんが呼んで、僕はちょっと僕とミキちゃんが対談してるとかっていう
ミキちゃんに教えちゃうんだね。
そう、いきなりミキちゃんと、え、ほっちゃんこれどういうこと、私読ませてとかっていうのが YouTube で流れてるというのを収録しましたんで、うん、
これ YouTube でも見つかるし、クラウドファンディングのところでも割と頭の方に出てきますよね。
そうなんです、そうなんです、はい、ね、クラウドファンディングのトップページ僕の開いていただくと、みきちゃんの、うん、動画も YouTube の方も貼り付けておりますし、はい、内容も見、僕のね、思いも込めた文章も書いてあるという状態でございます。
書いてあるし、聞くこともできるし、水野美紀ちゃんの声で読んでる、はい、朗読してるところも聞けるし、
はい、
でね、本も応援できるし、
このクラウドファンディング相当ユニークでしてね、まあ、いきなり水野美紀さんが出てくるのも素晴らしいんですけども、リターンのところの企画も相当ユニークですね。
結構ね、仲間たちが応援してくれていて、本当に日本中、まあ、海外もなんですけども、今、チームを作ってまして、僕の本だけが手に入るだけじゃなくて、例えば、まあ、売り切れてしまったんだけど、名古屋を案内するよとか、徳島で髪を切るよとか、モロッコとズームでつながれるよとか、ある町の居酒屋1ヶ月飲み放題券とか、いろんなね、またどんどん増えていくんですけども、はい。いろんな仲間たちをコラボリターンっていうのも結構面白いかなと思ってます。
ね、応援してる人も一緒に楽しめるというやつね。
そうですよね。
サポート熱いですね。
本当にね、いろんな方々のサポートがあってね、今回クラウドファンディングスタートの時点から盛り上げてもらってます。
はい。
達成すると信じます、これは。
はい、先ほども言いましたけども、1000冊が第一目標なんですが、やはりね、たくさんの方に本当に読んでいただきたいと思っていて、僕がその今回の本のコンセプトである、まあ、既成概念を壊すっていうね、ところを一つテーマとしてるんで、ちびっこから老若男女ですね、いわゆるの人たちに、ね、障害あるとかないとか関係なしの人たちに届いてもらいたいな、届けたいなと思ってますんで。
そうね、はい、なんか障害者福祉の本とかっていう感じじゃないもんね、全然ね、なんかワクワクする
って言ってもらってますね。僕実はね、20人ぐらいの方にはね、モニターとして読んでいただいてるんですけども、みんなそう、まあ、障害ある人ももちろん、うん、っていうし、うん、障害ない人たちも、知ってもらうもそうだけど、障害健常関係なく、うん、やる気になるぞみたいなことをね、感想でいただいてます。
これね、1000冊が第一目標って言ってるでしょ、うんうん、その次は、
はいはい、言いますよ、はい、ラジオの方だけでね、言いますね。1000冊を超えたら次はですね、英訳の状態にします。英語訳、
うん、
まあ、それを電子書籍にして、まずはそれでこのね、アメリカとの版のアマゾンとかに流して、まあ、僕は世界をこうたくさん歩きたいので、ね、うん、世界中の人たちに読んでいただけるっていうふうにしたいと。これがまずセカンドゴール、1000冊超えてっていう目標なんですけども、うん、さらに1000冊、あ、そう、セカンドゴールをさらに達成したら次ですよ。完全に僕のわがままであるんですけども、僕が誕生日が一緒で、うん、世界で一番大好きな女性シンガー、シンディ・ローパーっていう方がおるんですけどね、はいはい、We Are the World とか歌って、彼女が大好きなんで、その方に本をプレゼントしに、シャッターを切りにアメリカに会いに行っちゃうっていうのがサードゴールの目標になってます。うんうん、
なるほど。
でも、ただ会いに行くだけじゃなくて、シンディと仲良くなって、シンディが、おーちゃんにお礼するわよって多分言ってくださるから、僕が、オッケー、シンディそんなに言ってくれるんだったら、日本に来て、ね、みんなが楽しめるイベント開くから、仲間たちと、うん、そこで1曲目と最後、歌ってくれよ。エグザイルの歌とか、みんな集まってくれるって言ってるしね、そうそう、いろんな人たちが参加できるの、やるからっていう、シンディが、そうなの、絶対行くわ、つって、日本に来るという流れになっております。
頭の中で出来上がってるんですね。
はい、出来上がってます。そうなんです。
もうね、もうね、私たち応援してるものの中ではね、もうそれもシナリオの一つだからね、もうそういう風になるもんだと思ってるから。
そうなんですね。だからやっぱりね、ファースト、セカンド、サードとね、して、ワン、ツー、スリーとステップ上がってって、まあ日本応援してくださってる方にね、うん、またこのね、シンディ・ローパーと、ね、みんなで楽しむということを還元したいというかね、楽しみたいなと僕は思ってます。
はい、その頃にはもうアメリカ、世界一周行ってる頃かしら。
そうなんですよね。今実は今年の8月に出発予定なんですが、それがですね、うん、ちょっとまだコロナの関係で船が出るかどうかまだ確定していない状態なんですよね。はい、ただ一つ決めているのが、この本、3月31日クラウドファンディング終わるんですけども、うんうん、4月中に本が出る予定になっています。そこからデザインまとめて、うんうん、そしたら僕はゴールデンウィークが明けて、うん、5月の半ばぐらいかな、うん、日本47の都道府県をまた全部回ります。イエーイ
イエーイ、また大阪にも来てくれる、
関西行かせていただきますよ。
はい、リターンの中にも入ってましたよね、多分全国の図書館に寄付をして回るという。
そうなんです、そうなんです。リターン作る中の時に声がありまして、ね、たくさんの人に届けてほしいんだけど、うん、ということがあったので、そう、うん、例えば1万円分を購入いただくと 1冊送料税込みで2500円というふうになってるんですけども、うん、1万円購入してもらったら、4冊のところ、例えば、購入者の希望によっては3冊を寄付にすると。で、僕がそのね、関係があったり深いところから図書館だったり、もしかしたらそのね、いろんな人たちが集まるカフェみたいなところだったりっていうふうな寄付っていうリターンも入ってます。
図書館に置いてほしいわ、子供にも読んでほしいな。
そうなんですよ。学校図書館にいろんな人に本当に読んでもらいたいので、なんで47回る時もね、旅先でタイミングがあるところである僕がね、実際に持って行ったりポスターとかチラシを渡しに行くっていうこともしたいなと思ってます、はい、
ところでこの本って書くのにどのぐらいかかったんですか？
あ、それですね、すごい話になります。7年かかりました。
おお、
これは大変でした。あの、一回本気で書き終えたら代表がこれ半分にしようぜって言って、えって言ってたんで、でさらにその3年ぐらいかけて2年半ぐらいかけて編集者と書いて提出っていうか決めようぜってなったら、これもう一回半分にしようぜということで、さらにまた2年半とかかったので、本当に丸々7年、毎日のようにというかね、まあもちろんずっと毎日じゃないにしても、とにかく編集者と何回もキャッチボールして、600回ですよ、今回メールのホルダー見ると。はい。ちょっと電話取材で3回でできたとか、そういうレベルじゃなく、
技術的にはあのキーボードで叩いて編集者が、
はい、あ、僕がキーボードで叩いてメールで送って、で僕らそのね、普通は赤ペンで向こうがチェックを入れてくるところ、僕はその赤ペンわからないからアットマークをつけてくれというような工夫を最初からしてみたり、アットマークって結構読むのにアットマークって長く読んでくれるから流し読みしててもこう気づきやすかったりするんで、そういう工夫をしながら、もう基本的にメールですね、パソコンの、うん、すごい、もうこんなにメールし合った彼女いたかなぐらいのすごいやり取りしますよ。
編集者は女性の方だったんですか？
あ、男性です。全然男性で、あの同じぐらいの年のやつなんですけど、はい、
ちょっと楽しみ減りますね。
いや、僕の人生を一番知ってるのはその編集者じゃないかっていうぐらいですよね。
は、
原稿のこともさらに深めてくれるために調べてくれたりするし、そうそうそう。で他にね、僕イベントのプロデュースとかもやってるので、その辺の仕事も一緒にやったりするので、はい、うん、本だけじゃなくていろんなねことでこう今仲良くやってます、はい。
あの、北海道におられる方なんですか？
東京です。あの、はい、うん、東京に出版社がある A-WORKS といって、まあ、自由人高橋歩夢っていうのが代表やってる A-WORKS っていうところなんですけども、そこの、
そういうことなのか、
はい、まあ、高橋歩夢はハワイに住んでるんですけどもね、はい、
そうなんですか、
はい、拠点が世界、あのハワイにあって世界中を転々としてるっていうのが代表で、そこの編集者が、まあ、今鎌倉にいますね。完全にいろんなこと言っちゃってますけど
もう個人情報盛りだくさんで
大丈夫です
でもこの時代だからできることですね。
いや本当そうだと思います。そうなんですよね、メールのやり取りと、でたまにやっぱりテンション上げたりするのによくね、会いに行っていろんなところで会いますけども、はい、
まあね、動きにくい今ですけどね、ネットが発達してよかったですよね。
いや、そうなんです。この実は本当にこの本が、まあ、ピースボートの話前回もさせていただいたんですけども、ピースボートに乗ろうっていう直前に本が一回書き終えたぐらいになったんですよ。で、
去年ってことね。
そう、うん、俺世界一周したらまた追記しなきゃいけないから、うん、この本一生出ないんじゃないかと、あの実は編集者とへこんだんですよ。ね、
あ、
そう、うん、そしたらまあこれはあんまり言えないけど、なんかピースボートがね、去年2回前の4月にかな、うん、あの、うんうん、中止になりまして延期になったということで、よし、うん、これ仕上げようと、そこでこのね約1年ぐらいを使って原稿の仕上げと、うん、たくさんのことを知っていただくクラウドファンディングの、ね、一つのメリットでもある広告も使ってというか、知ってもらうことも使って、はい、この本の出版に切り出したわけでございます。だからピースボートの延期というのは、まあ僕は世界一周するのは決めてますんで、ちょっと延期もありがたかったかなと思ったり、うん、コロナたん、すみません、ありがたかったかなっていう部分がちょっとありがたがありますね。
何でもね、うん、いい風にね動かしていかなくちゃねっていう感じでしょうかね。
はい、
ところで順調に今度ピースボートが出ると8月でしたっけ、
はい、8月20日に出発してパラリンピックと重なるのかな、はい、
じゃあもう船の中で見なきゃいけませんね。
そうなんですよね、船の中で見ながらとかね、うん、あの向こうについてどっかの陸の上で見るかなっていう感じで12月に帰ってきます。
8、9、10、半年は行かないんだね。
そうですね、105日間と100何日間です、はい、
一周するんですか地球を。
まるまる一周します。あのアジアの方行って、ヨーロッパの方行ったり、アフリカの方行ってぐるーって、まあ、北欧の方で
オーロラだね。
そうそうそうそう、オーロラを見て、次はアメリカ大陸のね、 ニューヨークに行ったり、あのマチュピチュに行ったり、うん、イースター島に行ったりして、はい、ハワイに最後寄って帰ってくるみたいな感じです。
はい、帰ってきた時のね、話もまたね、聞きたいしね、もう山盛りの話題いっぱいのおーちゃんですけど、はい、ぜひぜひね、皆さんラジオ聞き終わった後は、ハッピーマンでね、検索してもらって。
一回もしチャンスあれば、船の中からもう一回出演してもらいましょうか。
いや、はい、そうですね。
いいね。
うん。ね、電波上フルタイムでいけるかわからないけども、ああ切れたとか言いながらもね、
うんうん、
昨日ピラミッド触ってきたのとか言いながら、はい、
いいね。
こちらから都合がわからないので、うん、タイミング良さそうだったらお知らせいただけません？
了解です、ありがとうございます、
はい、ということでちょっと時間はいくらあっても足りない感じがしてまいりましたけれども、
はい、
第2回目の出演はこのくらいで我慢しますか。
はい、はい、ぜひぜひ今度は船の上からお茶の、ね、声が聞けたらいいなと思います。
はい、はい、ね、いつも本気でやらせていただいてます。ぜひぜひ3回目船を狙ってますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日はどうもありがとうございました。応援してます、
はい、ありがとうございます、はい、皆さんありがとうございます。
ところで武田さん、最近天神毎日に随分記事が載りますよね。我々がやってる
結構そうなんですよね。前々からね、もう近畿ビジョンサポート、私たちね、スタッフやってる、団体なんですけど、よく天神毎日さんでね、イベントを取り上げていただいてたんだけど、結構ね、他のとこイベントやってないからっていうことがあるのか、何なのか、私たちがね、本当にね、目覚ましい活躍をしているのかどうなのか分かりませんけども、よく取り上げていただいていて、はい、KVS サロンというね、どなたでも参加していただけるっていうものをやっておりまして、なかなかね、今リアルではできないんだけど、もう私たちゴールデンウィークの頃からね、視覚障害者の人にもズーム体験してもらおうということでね、ズームでサロンをずーっとやってるんですけど、あ、その時のことも、取り上げてもらったかな。
やってるのに参加するのに慣れてない人にもサポートしてるんですよね。
もう今はね、結構皆さんね、できるようになってるんだけど、もう入ってもらうときには電話でサポートしながら入っていただいたり、とにかく初めの頃のね、5月、6月、7月、8月あたりは、もう個別に電話を受けながら、メールを受けながら、とにかくズームをやってもらおうということでね、ずっとやってきて、今は結構落ち着いた状態でね、皆さん。
常連さんはもう大丈夫になったということですね。
常連さんね、でもね、もう最近ね、もうこういう時期だからね、もういろんなとこから、もう何、青森県であるとか ね、もう広島県であるとかね、もういろんなとこから参加してくださってね、ありがたいことです。
ね、はい、
はい。そんなサロンでね、2月14日号、展示毎日。
2月14日号、はい。
で取り上げていただいたのは、1月サロンの様子ね。1月の KVS サロンでは、視覚障害になってからも便利に使っているもの、あなたのおすすめ品教えてということでね、みんなの
おしゃべり。これは出席した人がみんないろんなことをしゃべったということですか？
そう、スタッフでもね、私たちスタッフの方でも、こんなどうとか、これ便利だよっていうのを もちろんね、用意しておきますし、みんなでもね、いろいろしゃべっていただいたのを、結構これ大きい記事でしたね、うん、載せていただいて。
で、なんと2月のサロンは私ですね。
山口さんね、ちょっとね、スタッフミーティングへのね、出席率が非常に悪い山口さんではありますが、ちゃんとね、スタッフとしてね、役割を果たしていただいてて、
当番が回ってくると頑張るんです。
はい、今回もね、2月のサロンはね、文字を読むっていうテーマでやって、山口さんスパントでね、ブワーッとね、ありだけを、
こんなものまでみたいなものを一応総ざらいで頭に入れといてねみたいなことをお話ししました。
そうそう、その内容も
2月28日
の展示毎日の記事になってるっていうことですね、うん、でまたね、今3月のねサロンは、3月14日にあるんですけども、最近ね、私たちの KVS 通信っていうね、メールマガジンでこういうイベントの案内してるんですけども、まあこれもね、いろんなところで転送されて、いろんなとこから、どこでそれ見たんですかみたいな感じでね、参加してくださるので、もしかしてね、このラジオを聞いてる方もね、あ、 KVS サロンってなんか見たぞという方だったらね、3月14日はあなたのおすすめのサービス教えてっていうやつでね、皆さんからね、すごく便利だよとかね、ここのサービス良かったよとかっていうのをテーマに喋ってもらおうと思うので、どっかで見かけたらどうぞご参加ください。はい、オリンピックシーズン、夏冬続きます。今日の曲は、ゆずの栄光の架け橋。
今日のお役立ち情報は、私が作っている YouTube の見る聞くチャンネルをもうちょっと詳しくご紹介させていただきたいと思ってます。
はい、チャンネル登録者数も100超えましたね。
ちょっと超えてると思います。見ていただいている回数がね、随分増えてきてまして、順調に。今、6071回。動画は今32本上げております。皆さんご存知かもしれませんが、私は視覚支援機器を販売するという仕事を長年やってたんですけれども、ちょっと最近距離を置かせていただいて顧問なんですけども、ちょっと外から、私の、ライフワークとしてユーザー目線でというのをやってるんですね。
畑仕事してる山口さんじゃないんですよ。もともとタイムズという会社やってね、今会社名も変わりましたけども、はい、システムギアビジョン。
はい、で実はこのタイムズもシステムギアビジョンもちょっとスタイルがね、普通の会社と違うんですよ。普通はメーカーの代理店になるんですよね。
はあ、はあ、はあ、そうね、はいはい。
で、メーカーの代わりに売るという仕事を役になって、まあ、経済活動の中でマージンももらってやっていくと。ですが、実はシステムギアビジョンができたそのタイムズのはもう初期の段階から自分のところで作るのをやめようと、製造、製作を代わりにユーザーの購買代理店で行こうよというのを決めたんです。 売り込むんじゃなくて、お客さんの立場になってどこのを買うべきだろうかと、どこの機械を買えるような、うん、手伝いをしようか、買う購買代理店ね、買う方の代理店をやる、う
ん
う
ん、最近ね、いろんな会社がね、お客様本位とかっていう言葉をね使い出したけど、もうそんな早う早うからもうタイムズさんはそういうことをやっていたということですね。
とはいえ商売してますからね、なかなかそれをいつも表に立って言うといやらしいんでね、
は
い、
まあね
まあ、まあこの際ちょっと個人で作るホームページ、あの YouTube ぐらいはそのスタイルを貫いてみようかということで、うん、できれば売り込みじゃなくてユーザー目線でこの機械どんな機械ですよというのを紹介していきたいというふうなことで、うん、制作してます。チャンネル名をもう一度言いますけど、ひらがなで見る、中点聞くで、チャンネルがカタカナと、なんでこんな難しい名前しちゃったかなと今後悔しています。
中点っていうのは中ポツだね。
中ポツです、はい
はい。
最近はちょっといろいろ工夫して、少々間違った入力をしても、漢字で入力してしまっても中点が抜けても、うん、なんとかたどり着けるようにいろいろタグをつけておりますので、ちょっと前よりは見つけやすくなってきたかもしれません。ここ 2,3 週間の間のことですよ、私がそれを改良したのは。
そういうね、細かいことがね、 YouTube では大事になってくるのであるよね。
ちなみに私32本でどんなタイトルのところが人気があるのかをざっと見てみました、うん、第10位、視聴回数が225回、日本人向けの卓上型拡大読書機はメゾフォーカスという、
あ、縦型、縦読みはメゾフォーカスが得意なのね、
うん、書くときもね含めてね、うんうんうん、特注なんですよ、ドイツで作ってますけどね。第9位は、242回でクローバー 7S は高機能で多機能な7インチの携帯型読書機というタイトルです。
7インチってどれぐらいかな。
カーナビの画面触ったことある人だったら分かるかもしれませんけども、
カーナビ、
7インチはね、ほぼね、はがき台に近いかもしれません。はがきより一回り大きいかな、クリスマスカードみたいなぐらいの大きさですね、の画面がついてるタイプですね、はい。で第8位、卓上型拡大読書機の選び方、これが261回。
ほうほうほうほう、
どんどんいこうか。第7位は、うん、新登場、読み上げもする携帯型拡大読書機コンパクト10スピーチ、
うん、最近読み上げがね、拡大読書機見るだけじゃなくてね、読むという仕事もするようになってきたからね。
で、昔はね、見えなくなったら読み上げようとか言ってた、もう見えてるうちから目疲れて疲れてしょうがない、読んでくれるもんだったらそれが嬉しいよという人が、
う
ん、
そうそう、やっぱり見えててもね、読み間違えてするからね、うん、どっちも聞きながら読みながらっていうのはね、うん、楽です。
頑張れば見えなくもないけども疲れるのよという人たちにおすすめです、うんうんうん、でから第6位と、光学ルーペと電子ルーペとスマホのアプリの違いはというタイトルで、
あ、
3つを私が比較してます、実験をして、これが287回、
うん、
第5位は289回でオーカムマイリーダーの2の読み上げ精度を試しますというテストをしてます。
ウェアラブルの方に来ましたね、今回これはね。
第4位がまたもやオーカムマイリーダー2の前編の、視覚障害者でなく読書が疲れる人やディスレクシアの人を強力にサポートする AI 活字読み上げ読書機、
うん、ディスレクシアね、綺麗に見えてるんだけど文字としてちょっと分かんない人ですね、うん、読むのが難しい人。
で、あとベスト3です。3位は、電子ルーペクローバー4とよりも大きくはっきり見えるというタイトルです。で、うん、第2位490回、うん、まとめ編オーカムマイアイ2、見えない見えにくい人のための AI 視覚支援デバイス。
やっぱオーカムね。1位は何かな。
第1位はなんと、599回でルーペの選び方、何倍のルーペが適当か早く分かります。
はールーペに来ちゃったんですね、これは。ね、へえ、ルーペというのは電子ルーペではなくてルーペ？
え、光学ルーペです。
まあ、レンズが入ってるやつ。拡
大です、はい、
拡大読書機ではなくて拡大鏡だね。
まあ、意外とこんなものが人気あるんだ。
ほうほうほうほう、はあ、ははあ、ちょっとあれかな、拡大読書機を買うほどじゃなくて、ちょっとポケットに持って、 でもね、意外とね、あの、私たちじゃない、あの、私なんかもこう緩やかに悪くなってきてて、普通、あの、ルーペなんかっていうのはね、あの、ホームセンターで買ったり、文具屋さんで買ったりすると、大体3倍ぐらいのもんしかなくって、うん、ルーペってその程度しかないのかなと思ってるんだけど、意外や意外ね、すごく、
あの、ビジョンはね、14倍まで売ってますよ。
で、同じ3倍でも違うね。
違いますね。透明度も違うし、ライトがついてるついてないでもだいぶ違うし、あれから、あの、この中ではね、ルーペをどの位置でどうやって見たらというのも、離してみるのと、目をくっつけてみるのと、も説明してます。
はいはい、倍率の高いのはちょっとね、ちょっとっていうかね、何も知らんとね、こうやってかざして見てても見えないからね。
もう遠く
ね、使い方ね。
てても、もうそもそも小さいから、
うん、
それが覗き込んで見る見方をすると、よく展示会でそれやると、新しいの買おうと思ってきたんだけど、あ、今持ってるのでも十分見えるとか言って、なんてことになるんですけども、でも、うん、あの、もうちょっとそういう使い方もお知らせしなきゃいけないなと思ってます。
そうですね。拡大読書機もね、家に持ってるけど、あの、頭が痛くなって使えないとかっていう方なんか見てはるので、なんか正しいね、正しいというかね、拡大読書機のコツみたいなのもね、また作ってもらえたらいいんじゃないかなと思います。こういうテーマもやらないといけない
です。いくらでもテーマあるんですけどね、うん、何しろ私がね、滑舌悪くて噛むんですよね。
大噛む。
大きく噛むんですよ。ぼちぼち1週間に1本出せたらいいなというぐらいのペース。
なかなかね、この今コロナ時期ね、展示会なんかにもなかなか行けなかった。本当言うと、そのものにね、を触れてさ、あの、見つかってもらうのが一番いいんだけれども、検討を、何を先にね、検討しようかな。
絞り込みには使っていただけるんじゃないかな。
ね、うん、
で、私今ちょっとベスト10にまだ入ってないのは、つい最近上げ始めたんですけども、うん、もう一回今まで取り上げた機会をですね、3分間で説明するというのをやってるんです
が、
ポイントだけを短く説明すると、
うん、
これ、こういうこの機会ってこういう機会でしょみたいなところをね、
うん、最近みんな短期だからね、ちょっと早く早く早く早くって感じ
で、ね、力入りすぎててね、20分も30分も喋ってたらね、うん、見るのも大変ですよ。
そんなわけでまたリニューアルもされているということで、これはあのあれだね、あの見てくれてる人のベスト10だけど、山口さん的なベスト10、1、2、3はどれぐらい、これは見といてほしいなっていうのはどれとかあるんですか。
難しいな、これあの皆さんがあの欲しい情報がバラバラなんでね、僕からいくと決められないんですけども、余分な話も中には、余分な話っていうのは裏話とかも
喋ってくれる、ね、山口さんね、喋ってくれちゃうんですよね。
それが、怖いんですけどね、私として。
言ってたじゃんって書いて、証拠はこれだみたいなね。
意外なことを時々喋っちゃう方もあるかもしれないなと思って、なるべく、安全に安全に喋ってますけど。
はい、うん、見る聞くチャンネルで、検索してもらえると、また商品名なんかでね、メゾフォーカスって何ぞやと思ったらね、それで検索してくれるとね、山口さんがね動画で説明してくれてたりっていうページもポーンと上がってくるかもしれないので、うん、なんだろうなと思ったらね、とりあえず、
そうですね、かなりの数、うん、あの説明というか、今売られてるものは、あのシステムギアから出てるものは全部説明してるんで、うん、参考になると思います。よそのメーカーのものまで喋れなくもないんですけど、
あ、それはね、あの、いろいろと、いろいろあるでしょうから、
両方の立場で喋ろうとは思うんですけど、ということでございます。
そんなことで、
はいはいはい、
また検索してみてください。
ゆうきくチャンネルです。
はい、今日もね、あのゲストに来ていただいたり、山口さんのミルキクチャンネルの、紹介があったり、もりもりで。
そうですね、ちょっと力入りすぎたかな。
おーちゃん元気でいいね。
ですね、素晴らしいですね。
うん、
だんだん活動の幅が大きくなってきたな。
本当にもう友達の輪が楽しいよ。
問題だからですよ、はい、だって北海道の結構外れの方にお住まいの
北海道でもかなり北の方ですよ。
旭川から車で 1時間半ぐらい。
はい、そんなところからね、今回は登場してもらいました。次回は船の上からだね。はい、ということでね、来週もまた元気なゲストに。
石川さんですね。
はい、来てもらいます。
元気な女性ですけども、
はい、もう元気な女性一回おきにね来てもらってます。はい、来週も楽しみにお聞きください。
はい、今週はどうもありがとうございました。
はい、さよなら。Fly high, 遠くへ飛び出してしまう